人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は先週に続きまして、北九州市立美術館で開催中コレクション展3特集磯崎新還元シリーズを取り上げていきます。助手席には当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます。
というわけで2週目になりました。
はい、はい、改めてご紹介ですけれども、現在開催中のこのコレクション展3、磯崎新還元シリーズということで、うん、北九州の、にもゆかりが深いですね、うん、もう本当に大建築家であります磯崎新さん、うん、この北九州市立美術館自体もですね、うん、手掛けられたこの有名な建築家さんですけれども、うん、彼がですね、その作品として、その建築とは別にですね、うん、そのご自身が手掛けられた建築を、版画でですね、うんうん、表現し直したその版画のシリーズがありまして、まあ、それが還元シリーズということで、うん、まあ、この、北九州市立美術館にあるのだと、うん、で、それを、まあ、基軸にしたですね、うん、建築をテーマにしたコレクション展と言っていいのかな、うん、みたいなものがですね、ちょうど今この北九州の、市立美術館のコレクション展としてやっていますと、うん、で、先週はですね、うん、この磯崎新還元シリーズを深めるべく、うん、その還元シリーズとは何なのか、うん、そしてそれを建築家の目線も交えながら見ていくっていうのはどういうことなのかということで、うん、実はこの人をゲストにお迎えして一緒にやってまいりました。
はい、後部座席には建築家の水谷はじめさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
2週にわたってしまいましたが、
はい、そうなんです
ね、
で1週目はね、そうやってはじめさんにこう磯崎新のその還元シリーズっていう版画のシリーズを建築家の目線からですね、いろいろこう何だろうな、こう見方をこうサポートしていただきながら、うんうんうん、学芸員の落合さんと一緒にですね、うん、まあ、深めていくっていう、まあ、その1週目だったわけですけれども、うん、2週目になる、今週はですね、うん、その、コレクション展の、後半部分といいましょうかね、うん、その磯崎新還元シリーズをきっかけにして、うん、それ以外のですね、うん、こちらの美術館が持ってらっしゃるコレクションの中から、うん、建築というテーマから、うん、ちょっとこうフックアップしていけるようなですね、うん、作品を、一つの展示としてですね、うん、こういくつかのブロックに分けて構成された、うん、後編部分があるんですけれども、うん、これがまた ね面白いんだわ、うん、見事なほどにこういう風にその展示って作っていけばいいんだなとか、うん、そこからこうどういう風にこうなんだろうな、その互いの作品がこう照らし合うように、うん、まあね、うんうん、作れるかみたいなことも含めてとっても面白い後編戦になっておりますので、
ね、
こちらもちょっとぜひ楽しんでいただくというところで、引き続き学芸員の落合さんと、そして水谷一さんと一緒にお話を伺っております、うん、
では先週の振り返りを交えつつお送りします。インタビューをお聞きください。学芸員の落合智子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。北九州市立美術館では現在約7800点の所蔵品がありまして、はい、まあ、それらをですね年3回特集を組んでご紹介してます。で今回はコレクション展特集さん、磯崎新の還元シリーズということで、北九州市立美術館の磯崎さんの設計で、まあ、1974年に開館したんですけれども、まあ、磯崎さんが2022年に亡くなられたということもありまして、昨年度新しく収蔵した磯崎さんの版画還元シリーズ12点を、まあ、ちょっと追悼の意味を込めて特集展示しています。 北九州市内には磯崎さんの設計で4つ公共建築がございまして、うん、1974年にできたこの美術館と、うん、あと同じ年にできました北九州市立中央図書館で、あと小倉駅の近くにあります西日本総合展示場が1977年にできまして、はい、で道路一本挟んで1990年に竣工した、北九州国際会議場というですね、うん、4つの磯崎さんの建築がある、まあ、非常に磯崎さんとゆかりの深い市でもあります。還元シリーズは1983年に発表されたものなんですけれども、磯崎さんが1970年代から80年代に設計した個人住宅以外のものがモチーフになってます。で磯崎さん出身が大分で、あと福岡とかですね、北九州に結構初期の建築が集まってるんですけど、12点中ですね、福岡にある建築が5点で、大分にある建築が4点で、あと岐阜と滋賀と群馬にある建築が1点ずつモチーフになってまして、12点中9点が九州の建築をが含まれるということで、はい、ちょっと今までですね、磯崎さんの版画当館は所蔵してなかったんですけど、ちょっと50周年に向けて磯崎さんの展覧会をちょっと準備している過程で、ちょっとこの還元シリーズはちょっとぜひ収集したいなと思いまして、昨年度実現したものをちょっとお披露目展示しています。
この還元シリーズってやつを建築畑の人たちの視点みたいなところでお伺いしたいんですけど、
なぜその磯崎さんはこの、シルクスクリーンを作っていたのかという話になるんですけども、建物を設計する上で60年代後半から70年代にかけては、建築の中ですごく構成、どういうふうにその建物に求められる用途だったりとか、形としての構造みたいなものをどういうふうに構成するのかっていうのが、非常に重要視されていた時代でもありまして、でその構成がいわゆる建築家が何を考えてどういうふうに実現しようとしたのかという意図が、表現されるように構造を決めて、このシルクスリーンを作成しているので、実際にいつも私たちが見ている建物とは違う見え方がするというのが、面白いところですね。意図的にやっぱりそういどの作品もそういうふうな説明的な構図のシルクスクリーンになっていると思います、
今回の展示の中で磯崎さん のコメントが引用もされてたと思うんですけど、
そうですね、磯崎さんはその建築を実際作るとともに、やっぱその後世に残すっていうこともすごく考えてらっしゃって、やっぱ100年後とか200年後とか、そういった長いスパンで考えると、やっぱりいずれ建築は解体されてしまう。で磯崎さんがそのイタリアのルネサンス期の建築 の木製の模型を見たことがあって、でその何百年も前のその建築だけど、もう木でしっかりした模型を作っておけば、その何百年後の自分も見ることができるっていう経験をされて、その建築以外にその版画だったり、あと建設だったり、そういった違う媒体でその遠い未来に自分の建築を残すっていう思いもあってですね、でちょっと私も今回驚いたんですけど、磯崎さんはその版画を300点以上作ってるみたいで、その版画でこのご自身のコンセプトをこう抽象化したりして作品化すれば、版画っていうのはその複数数勢ですね、この還元シリーズも75部刷られてますし、建築と違って、例えばそのどこかの美術館で収蔵されたり、その輸送して展示してもらったりということで、その建築が建ってる場所と時代以外の人々にもご自身の建築を伝えられるっていうことがあって、やっぱりこれだけ版画を出かけられたのかなと。
シルクスクリーンで残すきっかけ、いろんな説明があるんですけども、その中で僕が確かにすごくよくわかるなっていうのが、60年代から磯崎さんって、すごく言説というか、すごく難しい言説が多い人でして、それこそ建築家がですね、大学生、建築を学ぶ大学生が分厚くて難しい本を左手に持ってカッポするっていうのがかっこいいっていう、いわゆるスタイルを作ったのを磯崎さんと言ってもいいぐらい難しい人ではあるんですが、その中で有名な言説の中で廃墟っていう 言説があります。で、うん、これはどういう意味かっていうと、建築はもう竣工した時から終末であると。終末って終わる末ですね、
はい、
終末であると、うん、で建築はもう始まった時から廃墟であるっていうことを説明していて、でどういう意味なのかっていうと、うん、プロジェクトが進めば進んでいくうちに、うん、本来自分が頭の中で想像して手を動かして作った、まあ、テーマだったりとかコンセプトっていうのがどんどんどんどん利害関係だったりとか、はい、いろんなまあ条件だ、うんうん、外的条件だったりとか要求だったりとかっていうもので、うん、どんどんどんどんその純粋なものからかけ離れていってしまう、はい、うん、で建築はもうそれが出来上がった頃には、うん、自分が思い描いていたその芸術的な大文字の建築っていうものがもう存在していない、はい、もう出来上がった時から、うん、もう廃墟であると、
うんうんうん、
でそうではないもの、うん、いわゆるその自分が最初に構想した大文字の芸術としての建築っていうものを、うん、まあ二次元に落とし込んで、うん、こういうふうに一つの作品として残していくっていうのにすごく執着されていたのかなと、うん、ですからそのもしこれが、うん、実際に出来上がった建物の通り、うん、まあ、屋根が乗っていてってなってしまうと、うん、いわゆるどういうふうに考えてどういうふうに構成を考えていく、しかもその中にどういうふうなこう空間体験があるのかっていうものが全然表現できなくなってしまって、はい、ただただその外観を、外観というかその造形ですよね、
はいはいは
い、いわゆる外観に立ち現れた造形をそのままただ絵に描いただけになってしまうので、うん、こちらの、まあ、シリーズでは、うん、やはりその建物の中っていうものがどういうふうに構成されているのか、うん、建物全体がとは、だから逆に構成が分かりやすくさせるために屋根が乗っているものもあるんですけど、
はい、そうですね、
そうではないコンセプトのものはやっぱり忠実に内部の構成がどういうふうになっているのかっていうのを見せるために屋根がなかったりとか、うん、壁がなかったりとか、うん、すごく抽象化された表現がされていますね、
うん、その建築家の当初生まれた瞬間っていうのはやっぱりその出来上がった形にはなかったりするので、うん、やっぱりそのまあ磯崎さんがこの作品で伝えたかったのはやっぱその初期のコンセプト、うん、本当にその会場の文章でもちょっと書いてましたけど、うん、建築がその建築から生まれ出れる瞬間、
はい、
まあ、みたいなものが書いてあって、うん、でだからまあその本当に実際のね建築を細かく伝えるんであればそのエッチングとかですねもっと細かい技法を使ったでしょうけど、やっぱりその抽象化して分かりやすくっていうことでやっぱシルクスクリーンという技法が使われていると思いますし、あとそのまあ磯崎さんの建築でやっぱりその内部に結構原色使ったりとかしてますけれど、まあそういった色がですねやっぱり効果的に版画で使われてて、まあやっぱりその版画っていう別メディアでこの美術館とかまあその銀行とか図書館の作品がその版画っていう作品化されてるとこがまた磯崎さんのすごいところだなと改めて、うん、はい、思いました。
で今回ですね、まあ、この還元シリーズとがまず展示されてるわけですけれども、それと合わせてまあ、この建築っていう、まあ、一つの多分キーワードをまあ、テーマに据えてこちらの持っていらっしゃるコレクションをですねいくつか の切り口からご紹介されてある続きのコーナーがありまして、これも本当なかなかどうして本当に素晴らしい見応えのあるところで、まあ、買い替えっていうね浮世絵の当時の風景を撮った描いたものであったりとか、ボタ山の風景だったりとかいろいろあったわけですけども、あそこのブロックについてもこうちょっと改めて落合さん どういうものになってるのかってちょっとお聞きしてもよろしいですか。
はい、ですね、実はちょっと当初なんか建築をちょっとこうなんかテーマにコレクション展を組みたいなと思ってまして、というのがちょっと私は北九州の出身じゃないんですけれども、まあ、ちょっとここに就職して北九州に来てですね、やっぱり北九州ってすごく磯崎さん以外にも、まあ、村野東吾さんの建築ですとか、あと辰野金吾さんの建築とか、やっぱりそのすごく時代に代表的な建築家の方の建築があるなと思いまして、でも一方まあ、それは北九州に限ったことではないんですけど、やっぱその日本全体でやっぱりまあ、北九州で言えば村野東吾さんの八幡の図書館ですとか、あと都城の市民会館とか、まあ、あと東京ですと黒川紀章さんの、中銀カプセルタワービルとか、やっぱりその、まあ、時代とかを象徴する建築がやっぱどんどん解体 していってる現状があって、で、まあ、私はその美術館で学芸をしてても主に美術品を扱うんですけど、やっぱり美術作品って一旦収蔵されたら、まあ、基本的に未来永劫残っていくものだけど、やっぱり建築ってどうしてもまあその、ね、人が住んだり、まあ、図書館だったりデパートだったりで、やっぱりその用途がもう閉館になったりとか、まあ、あと手狭になったりとか、まあ、老朽化するとやっぱり解体せざるを得ないっていう時期が来ちゃって、で、まあ、私も地方自治体の学芸員なので、やっぱりその補修とかするよりも建て替える方がまあコストも安いっていうのは分かるんですけど、やっぱりその建物を通してやっぱりその時代とかその地域の文化とか、まあ、そういったのがやっぱ見えるんじゃないかなと思って、でまあ、今回その、まあ、コレクションの中から、まあ、その建築を通して見る時代とか、うん、まあ、その地域とか、まあ、そういったものもご紹介できたらなと思って、うん、後半戦のちょっとコーナーを作ってます。
なるほど。いや、今のお話を聞くと、うん、なぜやっぱり展示その後半戦の構成がようになってたのかっていうのがすごいちょっとメイクセンスするというか、うんうん、納得がいくところがあって、そのやっぱりそのまず最初のブロックでその買い替えて浮世絵のその当時の変わっていく風景、文明開化以降に変わっていく風景をまあその描き取った作品群があるところからなんですけど、まあその要は新しくできていく風景みたいなものをあそこではきっと捉えていたんだなとか、でその次のコーナーでは今度はボタ山のね風景がありました、はい、でやっぱりこれはもうこのエリアだとやっぱりこうやっぱりその炭鉱っていう、まあ、その非常に大きな文脈があると思うんですけど、そこの風景だったりとか、はい、であとその次にさ、
うん、
もうこれ僕本当に驚いたんですけど、ベルント&ヒラベヒアですっけ、うんうん、そのベヒア夫妻が撮っていったそのタイポロジー の, その類型額とかっていうその有名な写真のシリーズがあって、まあ、そうやって要はそのやっぱり失われていくことが分かっているその溶鉱炉だったりとか、ガスタンクとかっていうのを、まあ、同じような形でずっとこう丁寧にアーカイブ記録していくっていうものがあったりとか、なんかそういうものの一つ一つが今本当落合さんがおっしゃってた、うん、そのなぜっていうものにすごくこうするように構成されていて、とても素晴らしかったです、
うん、ありがとうございます。
あれちょっと僕本当でも驚いたのがベヒア夫妻の写真群あるんですね、この美術館に、
うん、
そうですね、ちょっと普段はあんな感じではちょっと展示はしないんですけど、ちょっとまあその写真の収集もまあそんな多くはなくしてまして、まあ、やっぱそのドイツを代表するまあ写真家の文脈としてまあ購入したんですけれども、ちょっと今回はまあそのちょっとその何でしょうね、やっぱりベヒア夫妻も結構炭鉱とかにいて写真集作ってたりとかするので、まあ、ちょっとそのまあ筑豊、日本の筑豊の炭鉱と、まあ、ちょっとドイツの、うん、その炭鉱っていう、ちょっと普段はなかなか並ばないちょっと構成ではあるんですが、はい、
水谷さんはあれの作品群を見てちゃんと水平撮ってますねみたいなことをおっしゃってて、
いやいや、だから捉え方は建築写真の捉え方だなっていう、だからインフラ系の建築ってやっぱりそこまでこう重要にこう建物としてのまあだから見出し方の話 で, でやっぱりあれを一つの作品として捉えようとした時に、まあ建築と同じように丁寧に水平を撮って写真を撮ってるっていうだけですごく彫刻的に見えるっていう、あれがやっぱりパースがやっぱりちょっとずれちゃって、斜めになったりとか煽ったりとかすると普通になんかやっぱり作品として成立しないというか、まあその辺の丁寧さがなんかすごく丁寧な仕事が面白いなと思って、標本のように撮ってますよね、やっぱりね。
なんかちょっと今回話をしてちょっと思ったんですけど、やっぱなんか磯崎さんの還元シリーズにも通じて、やっぱそのね、なんかノイズというかもう本当にその周りがないこうなんかちょっと今話をしてちょっとベヒアとなんか還元シリーズもなんかつながってきたなって、はい、ちょっと話をさせていただいてちょっと今思います。
本当にそうなんです。なんかそのプレーンなそのイメージの標本として残していくっていう手つきと、やっぱりそれがそのベヒアのやったことタイポロジーの仕事と還元シリーズがなんかね緩やかにやっぱりねこうする感じがあってですね、これうまいこと言ってんなと思ってですね、しかもそれがその炭鉱からのある種のしりとりみたいになっているっていうことも含めて、いややっぱコレクション展見るのが好きなんですけど、こういう構成の仕方がまだあったかっていう感じでちょっとすごく楽しんだ パートでした。
ありがとうございます。
あの落合さん、あとなんか今回のそのコレクション展の、 あの後半戦のところで、あの落合さんの中であの推しの作品だったりとか、これちょっとやっぱ思い入れあるんだよねみたいな作品があったら、ちょっとそれもお聞きしたいなと思うんですけど、まあどれもだよって言われたらちょっとそうかもしれないですけど、いかがですか。
そうですね、ちょっと今回あの、コレクションの、 その、建築の特徴の最後にあの川原田徹さんの、はい、あの作品もちょっとまとめて展示してるんですけれども、はい、あの川原田さんはあの初めあの東大に行ってやっぱ建築家になりたかったんですね。なのでちょっと磯崎さんの後輩になる予定だったんですけれども、まあ、途中であの、まあ、文学とかですね哲学の方に目覚めて、まあ、結局あの、その文転されてですね、うん、あのまあ、でも結局あの中退されて、まあ、地元の文字に帰ってくるんですけれども、うん、でそこであの独学であの制作を始めるんですね、うん、で、まあ、川原さんもあの改装されてるんですけど、あのやっぱり自分はその建築家を目指してたので、あの無意識のうちにあの都市をこうあの設計してしまうって書かれてて、うん、であの川原さんの作品を見ていくと、まあ、やっぱりそのかぼちゃとかですねサザエとか、うん、あの川原さんのモチーフの中にやっぱりその文字っていう、あの10代を文字で過ごされたので、やっぱりその原風景をあの作品として昇華させてるっていうところで、であのさっきあの磯崎さんの版画はあのシルクスクリーンなんですけど、あの川原さんの銅版画あのエッチングっていう本当にこのすごい細かい描写をされてまして、もこれもあのぜひあの実際の作品を見ていただいて、本当に人が何人いるだろうとか、あの窓とかですねこうはしごとか本当に細かくあの刻まれてまして、まあちょっと今回本当にあのちょっと建築っていう一つのテーマで、あんまり普段は並ばないような作家さんとかですね、あの技法を使ったものが結構あそこのテーマで、うん、あの並んでるんですけども、そのシルクスクリーンと銅版画のちょっと対比も見えるかもしれないですし、まあ、本当に今日さっきお話しさせていただいた、まあ、ベヒアと還元シリーズのこう共通点とか、はい、うん、ちょっとあのはい、まあ、普段はこう別々にちょっと展示されそうなものがちょっと建築っていう一つのテーマに集まってるので、うん、まあ、そこら辺もちょっと楽しんでいただけたらと、うん、だとちょっと学芸員としてあのちょっとあのこうできたらなと思ってるのが、私もすごくコレクション展を見るのが好きで、はい、やっぱりコレクション展ってまあいつもあの美術館にある作品なので、まあ、いつでも見れるんですけど、うん、やっぱりなんかあのまた違った同じ作品でも、うん、あの違った切り口で、まあ、見れたらいいなと思いながらちょっと展示してるので、はい、うん、ちょっとあの色々ご感想を聞けてあの面白かったです。はい、
本当今回そのやっぱあの川原田さんの作品とかって、うん、あの僕もなんとなく あのかぼちゃの美術館作った人だぐらいの感じで、うん、あの知ってはいたんですけど、あのそれをやっぱり作品としてどう見るかっていう時に、今回本当に のある意味僕改めてきちんと見るのがこの建築っていう文脈を借りてきて彼の作品を見れたっていうのはすごい良かったなと思って、やっぱり彼がそのエッチングでそのかぼちゃとかサザエとかっていうあの普通だったらその建築とかっていうことと全然無縁なモチーフであるはずのものの空間の中にその人の生活が成立するそのもう空間があるんだっていうふうに想像したものを実際にその要はあの描き込んで、でやっぱりその一つのまあイメージとしてあの成立させている、でそれがエッチングであるっていうことのやっぱり今おっしゃってたその、あのね、還元シリーズのその、あの版画とのやっぱ構成も含めて、なんか本当にいろんなもののイメージとそのなんか あの作品がなんか意味としてブーンとこう増幅していくような感じがあって、いややっぱこういうのが、うん、醍醐味ですよっていうね、うん、こうどのサングラスをかけてみるとまた違って見えるというか、うん、そのどのフィルターかけていくとまた違う文脈が見えてくるんだっていう、本当その豊かな読み開きに開かれていく、これコレクション展醍醐味だなって楽しく拝見しました、
うん、ありがとうございます。
感想です、すいません。はじめさん、あのコーナーの中で どの作品お好きでした。
僕が気になったのはあの川上さんのノーソフト、
ノーソフトだね、はい、上川真さんね、
はい、これがやっぱり気になったっていうのが、やっぱりすごく構図が、まあ、まさにバベルのと の構図でわざと描かれてるのかなっていう、その当時の近代におけるまあこう工業化がどんどん発展していく中ですごくまあ大規模なその土木構築物だったりとか建築っていうものができていくと思うんですけど、それをなんかすごくあの批判的に描いているっていう、すごくニュートラルに描いているっていうところに、であとあのそれこそ逆にこう今度はすごい煽って、あのもう上に向かってどんどん小さくなっていくような構図、まあこれは本当にバベルの構図だと思うんですけど、まあそこをなんかこうあの引用というかあのしてすごく批判的に描いているのが、しかもフレームだけっていうのがいいですよね。
本当木組みのそのフレームだけでね、もう巨大な建物ができてるけれども中身が空洞である
っていう、ね、その磯崎さんの抽象化もそうなんですけど、フレームだけって好きなんですよ僕ら。
なるほど。
骨だけっていうね。
そうだ、
そう骨だけっていう、
そこにちょっとなんかこう、あの、そうです、あるんだね、
肉とかはいらない。
なるほどな。
純粋な構築物としての美みたいな、ね、
やっぱそれコンセプトみたいなものに通じるんだろうな。いやこれあの上川さんのこれタイトルがこれノーソフトっていうのもまた象徴的だなっていう気もするんですけど、これ落合さんこれどういう作品なんですか、改めてちょっとお聞きしたいんですけど。
そうですね、あの上川さんは能形市ご出身で、であのそのいろいろ制作をされてたんですけど、なんかそのスランプに陥った時にあのその自分の原風景を見つめた時にやっぱりその昭和あの30年代の、まあ、日本その筑豊にあったっていうのを上川さんに気づかれて、で、まあ、その茶褐色のですねこう大地にあの大きな構築物とかがあのこうそびえるような画風をあの確立させるんですけども、このノーソフトっていうのは箱物行政ですね、あのバブル期にあのたくさん建てられたけれど中身がないっていうことをちょっとあの批判して書かれてて、まあ上川さんもその今回こういった作品だったりあのその現代のまあ問題とかそういったものを何かの大きな構築物にあの託してあのというですね作風を築き上げた方です。はい、
いやもうだからやっぱりその本当に今はじめさんも触れていただいたけど、やっぱこれも還元シリーズとやっぱね呼応するのよね、その本当にそのフレームだけで中身がある種スケルトン的に見えてしまうっていうことの、あの片やなんかそれはすごくあの純粋なイメージの結晶としてある還元シリーズと、この骨組みだけのある種の虚しさみたいなものので、どっちも言ったらそのあのある種の開発だったりとか、そのある種 の, なんかその建物が建つっていうこと自体を問題にしているはずなのに、アプローチ違いでやっぱこんなに違う、あのイメージになっていくのかっていうこととかも含めて、これはね、
だから一番遠くにちょっとボタ山が描かれてるのが ね
またそれがね、あのね、あのしりとりに ねなってんだよね、ちゃんとね、いやだから本当あのさすがのこうなんか、
いや、やっぱ編み方で、ね。だから、我々としては、その、楽しみ方をまた教えてくださってる、そんな展示でもありますよね。
だから、いろいろついになってますよね。
本当に本当に。
磯崎さんとね。
なのでやっぱこれはやっぱりね、こうあのこの館のコレクション展が、コレクションがどういうものがあるかっていうことをやっぱり知り尽くしたですね、学芸員さんたち の見事なお仕事だなっていうことで、あの感動しましたっていう。
いや広重も良かったですよ、広重も良かったです。
良かった、
ね、はい、あのね、あれを見てこう定款様式の建築だって言って
そう、その言葉僕知らなかったんで、そう
擬音風建築の街並みとか
ね、
やっぱああいうのも面白いですよ。
本当ですよね。だからやっぱ当時の建物がね、こうどういう風な構成でできていたのかっていうのをあれでね伺い知ることもできたりして、
低層は西洋風なのに、あの天守閣みたいな木造の天守閣が上に乗ってるみたいな、
ね、あれ定冠様式っていうのね、
定
冠様式、帝の冠って書くから、
そうですそうです、そうです、
ね、びっくりしました。
それだけは譲れなかったんでしょう ね天守閣だけ譲れなかったでしょうね。
路面はなんかこう西洋風に作るけど、なんか目立つところはちゃんと俺ら日本人だぞみたいな、
ちゃんと日本のやっぱり誇りみたいなのをリプレゼントしていくっていう ねものとかね。いやなので本当になんか楽しいあのコレクションでございましたし、あの引き続きなんかですね、あのこちらのコレクションの豊かさを改めて痛感するところでもございましたので、今後もまたあの豊かな面白いあのコレクション展をぜひまたあの取材させていただければと思っております。本当に
ありがとうございます。
ありがとうございます。今回 あの展示まずなさられたわけですけども、あの展示空間の中にも予告編が書いてありましたけど、実はあの今年度もう一回あれですよね、あの北九州この市立美術館では磯崎さん の展示がご予定されてあるっていうことですよね。
そうですね、今のコレクション展のちょっと一角で磯崎さんの絵のこの版画の特集をしてるんですけれども、はい、2025年の1月からですね3月まで企画展として磯崎さんの展覧会を予定してます、うん、1974年に開館したので、まあ、今年が50周年ということで、ちょっとその磯崎さんの展覧会もいつかやりたいなと思ってたんですけれども、ちょっと話にも出ましたけど、西日本シティ銀行本店がちょっと解体されて、まあ、そこで磯崎さんもちょっと収集に関わった獅子舞コレクションという、はい、福岡総合銀行後の福岡シティ銀行で頭取を務めた獅子舞司さんが集められたコレクションが、まあ、ちょっと解体するにあたってですね、ちょっと当館の方でちょっと一部お預かりをさせていただきまして、うん、でその獅子舞司さんというのはやっぱり磯崎さんの初期福岡総合銀行大分支店を皮切りに、まあ、本店ですとか、あと、福岡総合銀行大名支店とか六本松支店とかですね、福岡総合銀行の支店群を磯崎さんにお願いして、うん、でまあ、一番有名なのは本店なんですけれども、うん、で、まあ、その、まあ、やっぱり獅子舞司さんっていう方もその磯崎さんの初期を考える上で非常に重要な方ですし、うん、まあ、大分にもですね、やっぱ磯崎さんの応援する方がたくさんいて、まあ、大分の医師会館ですとか大分県立大分図書館ですね、であと、まあ、北九州にも谷市長の時代に、まあ、磯崎さんに4つですね公共建築をお願いしたということで、うん、まあ、今回は磯崎さんって91歳まで生きてもすごく膨大なお仕事もされて、まあ、とてもなかなか回顧展という形は難しいので、ちょっと時代をもう区切ってですね、まあ、1960年代から70年代に磯崎さんが九州で手掛けた仕事を中心に、まあ、福岡総合銀行本店や支店群のことですとか、あと今回のような還元シリーズで、まあ、そのご自身 の, 建築をまあ作品として昇華させたものですとか、うん、まあ、あとその福岡総合銀行本店のまあ竣工時に展示されていたまあ作品群ですね、うん、まあ、そういったものをちょっと紹介する展覧会を1月から開催する予定でおります。
これは楽しみです、
ね、うん、
また来ないかんよ。
そうです ね絶対行きましょう、
ねね、でその時にまたちょっとはじめさんに付き合ってもら
い
ます
。ぜひ、
ね、
はい、
ということで今回はですね落合学芸員そして水谷さんをお迎えしてお届けしてまいりました。今回どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
学芸員の落合さんにお話を伺いました。でですね、三好さん、
はい、
実は我々北九州市立美術館を後にしまして、
はい、
北九州市の中央図書館に来てみました。
はい、
はい、
磯崎さんのね、うん、手掛けたも4つあるうちのもう一つのですね、うん、北九州の建築お仕事なわけですけれども、
はい、
せっかくだからということで、水谷はじめさんと一緒に見てきましたけれども、
はい、ご解説いただきながら
ね、うん、
はい、
はじめさん、
はい、
中央図書館でしたよ。
はい。いや、どうでしたか。
めっちゃいいですね。
ああ、うん、そうですか。
中の構造がさ、天井が、はい、そのコンクリートでさ、すごいそのなんか神殿みたいな作りになってる。
はいはい。
で、なんか地の殿堂来たわ、うん、みたいな、
うん、
考えがありつつも、とはいえこうサイズ感としてはそれほど大きすぎないというか、
うん、
なんかその市民の生活のサイズ感にすごくちょうどいい感じもあって、
うん、
めっちゃいい図書館やなと思って、
うん、
ちょっと良かったです。
やっぱ作りが面白いですね。
そうですね、うん、だから僕らかまぼこって呼んでますけど、うん、かまぼこ状の屋根がそのまま内部空間に反映されていて、うん、であれまあ建築的にはボールトって言って、
うん、
まあその円状、まあ、半円状にあれでまあ上から力がかかった時に、まあ、横に力が分散されるのでそれで持ってるっていうものなんですけど、で構造、まあ、コンクリートの構造自体が、まあ、すごい表しになってて、
うん、
まあ、その表面に出ていて、
うん、
で天井張ってない状態なので、
うん、
まあ、それがすごくこう連続的なこう空間を生み出していて、で横幅といいますか、かまぼこの横幅、
うん、
あれがなんかそんなに広くないじゃないですか、
うん、
なんかこうそれぞれにこう訪れた時に自分たちのお気に入りの居場所ができるような、
うん、
まあ、そういうなんか空間になってるんじゃないかなというふうに思いました。
確かに、
まあ、本を借りに来たりとか、うん、ただフラット立ち寄ったりとか、うん、はたまた自習しに来たりとかね、
本当に
それぞれもちろん部屋場所が違うわけですから、うん、確かにそこからちょっと見上げた景色はもちろん違うわけでね、
うん
うん、なんかカプセルがこういくつかあるような感じで、
そうそうそう、あとね、うん、なんか分節された空間ごとにね、うん、なんかその本当に居心地のいい場所がそれぞれに見つかるみたいな感じは本当にあったので、
うん、
いやなんかさすがだなというか、めちゃくちゃ面白いなと思って、
うん、
でそれを還元シリーズの中ではどう描いてたっけとかっていうのをちょっと思い出しながら見るにつけ、いやこのあのなんかいいですよ、この北九州シビでやっぱりまずこの還元シリーズ磯崎新さんのこの、 あのコレクション展見た後に、あの北九州のですね、この、 あの磯崎さんが手掛けたあの建築をですねちょっと巡ってみる、もちろん美術館も含めてね、あの改めてこうちょっと目を向けてみるっていうのはこう面白い経験ですね、
ね、
うん、
まあ、しかも今回水谷さんと一緒に巡らせていただいたので、やっぱり建築家の視点というか、
ね、
しかもまあ研究もねされている水谷さんですから、そのお話が聞けたのは貴重でしたね。
面白かったです。
はい、順番逆でもいいかもしれない。見てから
確かに
歓迎シリーズでも。
それもそうかも。
まあ、改めて水谷さん今回の旅、
はい、
なんか感じるところありましたか、
はい、ショートトリップみたいな、
はい、
そうですね、だまあやっぱりこう僕の場合だと、まあ、特に今回のもともと知っている建物っていうのもあったので、うん、まあ、磯崎さんが逆にそのやっぱり抽象化されて本来のコンセプトだったりでテーマっていうのを抽出したものが、うん、あの版画になってるので、うん、まあ、それを改めて見ることによって磯崎さんは本当にこの建物で何がしたかったんだろうっていうのがすごくあの伝わりやすくて楽しかったです。
本当にそうね、
うん、
還元シリーズは何たってそういうことですからね、
うん、
いやもう皆さんにもぜひ楽しんでいただきたい、
はい、
はい、
磯崎新還元シリーズ5月6日月曜祝日まで開催中です、会場は北九州市立美術館本館、コレクション展示室となっております。開館時間は午前9時30分から午後5時30分まで、入館は午後5時までです、休館日は毎週月曜日なんですが、最終日5月6日が振替休日になっております、うん、ので5月6日は開催されております。ぜひお越しいただきたいと思います。
ゴールデンウィーク間中のね、うん、あのちょっと北九州ショートトリップ の、うん、あのアミューズメントの一つとしても、うん、いいんじゃないですかねこれ ね、
ね、
うん、
私やっぱり今回水谷さんと一緒に行かせてもらって、なんかこういうのちょっともっとやりたいなって、
やりたいね、なんかあのもちろんね僕らだけで展示見てあの学芸員さんに聞かせていただくっていうのとまた別にね、
うん、
なんかこういう形でそのもう一人別の方が来て、うんうん、一緒にこうなんか経験を深めていくというかね、
うんうん、
いろんな意見のやっぱりこう広がりを見ていくの本当に面白かったです ね、
ねえ、
ぜひまたやりましょう。
ちょっと暑い中収録にお付き合いいただくことになります
いやいやいや、はい、
またよろしくお願いします、はい、
そうですよ、なんだって磯崎さんのやつまた1月あるんだから。
そうですよ、
そうですよ、
またこれもね大分でもやるらしいですけどね。
マジですか、
ね、
これは楽しみやな。ちょっとな、
はい、大分もかい
チェックしていこう
行きましょう、
はい。
さあ気づけばエンディングです。この番組アワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。皆さんからのご感想メッセージ随時お待ちしています。761@lovefm.co.jp まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、そして水谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。